今日のメインディッシュはゴールデンラジオには3年ぶりの登場のこの方です。どうぞ。
こんにちは、大久保佳代子です。
はい、ね、もう長い付き合いのお二人ですね。
長い付き合いなので、はい、今のその T シャツはみどりさんのやつか。
正解です。
ほら、こんなちょびっとだ出てるだけで分かるってすごくない。
みどりさんの去年か一昨年のね、
コレクションと言っちゃいかんけど、そこまで恥じゃないけど、
あのデザインしてるみどりちゃんっていうお友達が
よく言ってる、あのガンサーバイバーの子です。
そんなもうそうね、
教えたの。
ガンがもうすごい、
はい、
復活して、
うん、治っちゃった。
治った。
治っちゃった。
ステージ4から、
そう、復活した
から、やっぱ、すごいね。
体力がやっぱすごいあるのと、
食い意地。
食い意地そう。
本人の言ってた。食い意地が大事って。本当。で、それを伝えたくて、ラジオで言ったことあるもんね。
うん。
うん、
いやー、食い意地か。
食い意地が大事って。
俺も本当食い意地少し弱ってるな。あんまり食い意地張らなくな
った。やっぱ、本人言ってたもんね。意地汚いぐらい食べることに執着したっつって。食べることだけを頑張ったっつって。
退院した時、ちょっと太ってたぐらいなんですって。
ガンシーズンの時、
そう、抗がん剤とかいろいろやったけど、
普通抗がん剤弱ったりする
んですよね。そう、ちょっとふっくらして帰ってきたっていう
のはね。ちょっとなんか、みどりさんは、まあ、ゲイのお友達なんだけど、ちょっとドラマチックな人じゃん。だもんで、がん発見された日に、マジでっつってその足で商店街行ってコロッケをいっぱい食べたっつって、なんか妙にコロッケが食べるまで笑っちゃいけないんだけど、そういう性格だから治ったっていう、なんかそういうことをね、伝えたいの。本当に
今元気、元気、
元気、めっちゃ元気ですよ。
それもすごいね。
すごいでしょ。
食欲大事。
夕日を見ながらコロッケ食べたいって思ったの私っつって語ってくれて、
ロマンチックなのどうなの、
語り口調もまあ含めて、まあ今元気だからね、
元気だからね、それが言えるんだけど、
大久保さんは何、食い意地は張ってる方？
私は意地っていうか、やっぱ欲は強いですよ、
いろんなことに対してね。
多分だけど本当にまあ49じゃないですか、
はい、
シックシック、うん、シックシック泣くの49歳。
そうそう、シック
泣くのね。そんな言われ方しな
くても、ね、シックシック、お病気が始まるよ、はい、49歳。
そうなんですけど、
なんか欲はでもなくなってきましたね。
な、
そう、私の持ち前の性欲がちゃんと落ちてきました、
うん、そうだね、どんよりしとるね、なんか
どんよりって、
そうか、
ど
んよりってパテーションのせいか。
あとさ、これちょっと曇り止めかなんかで拭いた方がよくない、このパテーション、
ね、3週前ぐらいからね、汚くなっちゃったの、これ。
パテーションがね。
パテーションが。
全然ぼんやりしか見えないのよ。
すりガラスみたいで見えないのよ。
誰かの指紋が。
大久保さんはね、こっちから見たらはっきりしてます。
あ、本当？どんよりしてますか？
どんよりしてない？
どんよりしてない。そっちから見てやったから、パーテーションの関係じゃない？
あ、そうか。うち、ここ2枚あるもんで、大久保さん見るのに。この、曇ってんのが2枚あるもん
ね。曇ったぐらいがいいかもしれないね、見るにはね。そうなんです。
食い意地、だから、性欲もいろいろ減退してるだろうけども、食い意地は？食い意地はなんか、おいしいもの食べたいとかってのはなくなった。
私ね、三沢さん知ってるけど、人前じゃあんまり食べないんだよね。
かっこつけてね、豆腐サラダしか食べないって。
気取って。
豆腐サラダとちっちゃいお豆みたいな。
合コンだとね、豆腐サラダしかね、隠すのよ。
見透かされるのが嫌なの。
20代、30代、そう、
揚げ物好きなのにと思ったら、お豆腐サラダでとかなんか。
で、合コンで食べないから、いつも合コンの帰りにコンビニ寄って、おにぎりをわしづかみにして、わしゃわしゃ言いながら歩きながら食べて帰るんですよ。腹すきすぎて。
それは合コンがうまくいってもいかなくても。
いかなくても。
いかなくても。
そう。だ、人前こそこそとはすごい食べてます。
合コンでうまくいったことあるの？合コンは
でもない。
ないよね。
その場で出会って、その日に出会って、なんかそのワンちゃんじゃないけど、そんなことあんのかしらと思って、世の中。
そうだよね。
ワンちゃんは求めてないけど。
でもワンちゃんにかけるみたいなこと言ってなかった？
昔？いや、もう遠い昔ですよ。
遠い昔か。
だから性欲なくなったから、男の人に対してもフラットで見れるようになりました。
求めるもんがないよね。性欲抜いちゃったら、お友達でおればいいだけだもんね。おしゃべり。
そうそうそう。昔はちょっとかっこつけて、もうすっぴんでは見せないとか、ちょっとよく見られようとか、女として見られようと思ってましたけど、もうそれなくなったから、まあ楽にはなりましたね。
見方も変わるの、そうすると男の人のなんかこう、今まではなんかこう、性の対象みたいな見方してたのが、なんかこう、大人だなとか、こういうことを言う人がいいなとかっていうのはなんか変わってくるの。そこは変わらない。
でも、いや、でも、人間性かもしれないです。別に男女問わず、あ、この人いいな、喋りやすいなとか、 昔はおはようございますって言いながら下半身見てましたけど、う
ん、さすが先
生偉いよね、もうそういうところが偉いよね。
下半身を見た後爪を見る、
うんうんうん、爪ね、
下半身爪、
深爪ぐらいがいいね、うんうん、
そして喉仏、
下半身爪喉仏そんな見られ方してんの
一瞬にしてね、
いやそうかそうか、そういう見方してたのかね、
うん、でもこの前、はい、もうそう言っていい年だから、うん、もう落ち着けばいいと、一緒にいて、はい、外見とかじゃなくて、うん、波長があって安心する人がいいってずっとここ最近言ってたんですけど、うんうんうん、
はいはい、
なんかこの前ドンピシャストライクの人に会って、
う
ん、ロケで、
は
い、餃子に、はいはい、餃子に詳しい方って来たんですけど、うんうんうん、
たら何餃子に詳しい、
餃子に、
それが餃子に詳しいっていうのはもう餃子に詳しいっていうでもうドンピシャなの、それ
ちょっとごめんなさいね、言葉足らずで、う
ん、
あの、
うん、餃子の菅さん、菅さん、菅さんだ、言葉が足らない、
言葉足らず、ごめんなさい、
はいはいはい、
まあ、菅さんってことはないけども、はい、
ええ、まあ、餃子のなんか特集やってたんですよ、うん、で専門家ってことで来て、
うんうん、
そしたら現れたら、うんうん、元野球選手っぽいがっつりした体型 で、うん、で目がちょっとまあにこやかな目で、うん、まあ、要はストライクなビジュアルな時に、うん、あ、この人だったらちょっとあの、
うん、
持ち帰られたいっていうか、
うん、
もう
久々に思った、
久々に、
あら、
だからなんかいい感じのことで、うん、もうなんか安心すればいいみたいな、なんかカッコつけて言ってましたけど、うん、やっぱどっかで顔がいいとか、
うん、あ、
そこが残ってるんだと思ってゾッとしちゃって、
ああ、
いまだに、
ま、お前素直だな、その今でもちょっと残ってることを素直に告白して、
顔と肉体と見て、うん、ああやっぱこういう人の方が妄想できるし、うん、なんかもう本当に、うんうん、餃子の飛騨になりたいと思いましたけど
お持ち帰りしてください、
お持ち帰りして
テイクアウトの
方で ね、うん、ちゃんと温めて食べてくださいって、
あ、だからまだそんなことを思ってるうちは欲もあるし、うん、なんか落ち着いてないんだなと思います
ね。そうか、
うん、49ってまだね、
そうか、分からん、私 もう本当に片思いすらないもんで、うん、ここ何年、
ね、あ、
うん、久々に清水美智子さんと昨日会ってもう嬉しくてしょうがなかった、振り切れるかと思っちゃって楽しくてしょうがなかった、
マックスが清水美智子さん
なの、ね、清水美智子さん調べてて、なんでこのおばさん面白いんだろうと思って、もう尻尾ちぎれそうに
だから俺なんかもあれだね、まあ、かっこつけてたから昔は、ね、あの気取っていろんなことをやってたけど、うん、こう今の方が、まあ、向こうはどう思ってるか知らないけど、うん、こっちから見てて若い子なんか見ててもとっても素直な気持ちで見れるっつうかね、あのなんかこう、まあ、自分が圏外になってきたなって思うから、だから素直に見れるのね、あのこっちの野心がないから、
ですね、そうですね、
ああ、こっちが野心があるうちはなんかこう、ね、相手のことを見るよりもね、こっちの足組んでみようとかこっちのことの方が大事になっちゃうから、
もうあわよくばもゼロですか、
うん、そう、あわよくばもうゼロだな、ゼロって言ったらね、まあ、ゼロって言ったらちょっとやっぱりあの大久保と一緒で、あのそこまでゼロじゃない、
いや、その方がいいですよ、
2か3ぐらい、
そこまでゼロじゃない、
うん、死ぬまで1か2は持ってた方がいいんじゃないですか、
う
ん、
それはちょっと待って、その1か2っていうのは100のうち、それとも 10のうち、
100ですよ10のうち1
だとちょっと、まあまあ、まあ、結構多いな、なんか嫌だな、
まあまあ持ってたらそれはちょっと、
いや、そうかもしれないけど100のうち1かにはちょっと少なくねえか、
ゼロは寂しいってことですよ、もう全くないと思うよりはちょっと、もしかしたらなんかあるぐらい思った方が元気になりますよ、
うそうだな、
うん、あ、元気、モチベーション、
いや、でも嫌だな、大竹さんがそういう目で私を見たら、うんうん、
見てねえよ、見てねえよ、
ゼロじゃないでしょ、でも正直三浦さんこゼロじゃないでしょ、
いや、三浦だとはなんかもう友達でもなんかいろいろ俺もあ、
それはわかる、
分かっちゃってるっていうのも変だけど、
あ、まあ、それはさ、お茶飲み友達みたいなもう関係性、
うん、私なんかもういろんなとこで例え話で出しちゃうもん、うんうん、なんか好きな男性のタイプはとか言われた、大竹さんとだったらもう、うん、コーヒー一杯あったら5時間喋れますよ、
事実じゃ
ない、好きな異性というよりはもう好きなもん、そう
比べる基準になっちゃうもんで、
うん、
何を求めますかとか言われてもさ、いや、大竹さんとだったら5時間喋れるもんで、それはそういう人の方がいいよってなっちゃうと、いや、そんなのはちょっと夢物語でちょっと条件高すぎますねとかさ、うん、すぐ怒られるからさ、
そういうことじゃないんだよっていうのもあるじゃん、本当恋愛して結婚していくっていう異性だったら、
何でも条件言ってくださいって質問しといてさ、うん、言うとさ、うん、条件つけすぎですよって怒られるってどういうこと、うん、と思って
昨日か一昨日なんかキューバのことやっててさ、
キューバ
をタクシーでどうのこうのみたいな番組あったのね、うん、これで見ててタクシーの運転手が女性なのね、うん、その女性のうちに訪ねてくんだけど、うん、もう亭主いないのね、うん、亭主いなくて、うん、それで子供がいる、うん、もう亭主と別れちゃって、うん、はいはいはい、子供がいて、うん、それで横に綺麗な女の人がいて、うん、でこの人誰だって聞いたら、うん、その人は、うん、自分のお父さんの腹違いの妹だって、だから、
うん、
だから、うん、自分とは兄弟だけど、は
い、
お母さんは腹違い、うん、で楽しく一緒に生活してるのね、
うん、
っていうのがあって、うん、でその人が、キューバは、うん、結婚して離婚する人の方が多いみたいなこと
言
って
た。そんなに離
婚するんだ。なんでみんな最後まで一緒にいるのかしら。あはははは、って笑ったの。
あ、もうそっちが主流なんですね。
そっちが主流だって聞いて。
面白いね。
もうちょっと愕然としてさ。
え、
キューバそうなのと思って。
面白いね。
いいか、だから腹違いとかいっぱいいるのかもしれないですね、もうそんな。
そうそうそうそうそう。
でもいいかもしれないです、うん、もう。そのぐらいに、
やっぱしなんかこう、まあ、それ聞いて、まあ、全部じゃないけど、家族みたいなこととか、うん、まあ、親類とか、いろんなことにね、うん、生きていくのに、うん、やっぱり世間体もあって、日本は、ガチガチ、
ガチガチですね。
そうですね。叩かれますね。
それでなんか、うん、なんか、自分を責めちゃうよね、うん、自責の。うん、その、一緒に添い遂げれない自分が悪いんじゃないかとかさ、うんうんはいはいはい、家族を愛せない自分が悪いんじゃないかみたいな、うん、
いい、
この、
うん、
自責もすごいじゃない。うん、みんな己が、
う
ん、
はい、昨日読み終わった昨年篠さんのね、家族じまいっていう賞を取った話に、一番最後に富子さんっていう賞が出てくる、うん、80歳ぐらいのね、うん、出てきて、うん、その人はまあもう80歳を過ぎて一人身なわけよ、
うん、
一人で、それでまあ親戚とかね、うん、あの自分のちょっと地方省に入った妹とか、うん、それから2人育った娘が出て、うん、でもううちにいなくて、亭主もとっくにいなくて、一人で、うん、網手芸と漫画の本だけがあって、
うんうん、
仕事も旅館の中井さんを辞めて生きてて、でここがとってもその人はこう居心地がいいってこう言ってるわけ。
私じゃないか、
手芸と漫画読んで。
お前にだからこれだから桜木しのの店じまいの最後いいぞって、それで外から見るとまあね、娘さんにこの物語の最初は自分の娘に絶縁状、あなたと縁を切りたいって切り出されるとこから話が始まる。
娘から
はー、だけどもう何年も会ってなくて、そんなこと言われる筋合いはないとこの人は思ってるのね、うん、
確かにわざわざね、
そっから始まるんだけど、うん、一番最後はこう、うん、まあちょっと、まあこれいいのかな、喋っちゃってな。なんかこう、実の妹と、
うん、
ちょっと地方になった妹と、うん、なんか美味しいものを二人で狭いとこで食べて、話終わるんだけど、うん、めちゃくちゃこの、なんか、旗から見たらええと思うようなことが、すがすがしいというか。
旗から見たら不幸だとか、寂しそうとかって言われるってことですか、うんうん
のようなことで、うん、それは傍から見るとっていうのは後で考えて、それは世間だなと、うん、俺は気がついて、う
ん、まさに私じゃないか、
世間ってそんなになんかこう大事にしなくていいのかな、いいのかもしれないなと、
うん、まあ自分のこの中の世界が幸せだったら、うん、もう自分が、
あとそうしていかないと多分流されて潰されちゃう時代が来ると思う。やっぱりここまでもう情報というか人の意見がここまでこのダイレクトにズバズバズバズバ、
確かに
表に出ようが、う表に出ない職業の人までみんなバタバタ心を刺さってくるから
目入っちゃうからね。
だから思うけど、大久保があれだろう、飼ってるパコミがいて、
パコミかわいいですよ、
かわいいのがいて、うん、それであれだろう、枕元に自分のしたうんこをおやつと間違えてお前に運んでくるんだろう。まあだから
かわいいエピソード、
ね、だから うんこを加えてくるんだろ、自分のうんこお前にあげようと思って。っ、ね、あ、そう。はたから見たらめちゃくちゃ不幸だけど。
7割合ってますけど3割違います。
違うの、ど
う、もうちょっと賢いんですよ。
カレちゃん、カリントを食べる。
違います。うんこって自覚はあって、あの子は加えて、
うん、あ、うんこって自覚あるんだ。
そう、
自覚ある
の。で、うんこをね加えて、
私にうんこ食べるよね
って。私もうんこ食べないんで、パゴミのうんこなんか特に食べないんで。食べないの。で、うんこを持ってくると、うん、うんちのが可愛いね。うんち持ってくると、うん、私がもう口から離してておやつをこう出すんですよ。だから交換してくれの。おやつ出すとうんこペッてやって、だから
お金だと思って
る。お金だと思って
る。うんこ、うんこ、お金で変化、貨幣だと思って割りが合わないんだけど、こっちはうんちとおやつ買えてるから、うんちとジャーキーが交換する
。しかもうんこ片付けなくちゃいけないじゃんか、それ。
そうね。でもそうしないと口から離さないからっつって店に来るんですよ。
いやだけど、
すごい可愛いでしょ。
いやでも、ね、寝床にうんこ持ってくんだろ。
寝床にも夜中最近3時ぐらいにうんちして持ってきて、
でめんどくさいもんで、怒るのももう嫌だもんで、めんどくさいでジャーキーあげちゃうから。賢いな。
賢い。
幸せ、幸せな、幸せか。
パゴミ賢い。
あとパゴミちゃんね、うん、寝てると髪の毛をすごいむしゃむしゃ食べる癖があって、うん、
それでちょっと薄くなった。
薄くなって大丈夫です。糸端子より薄くないです。で、食べもやめてと思って、でも結局食べちゃってて、うん、消化悪いんだよね、髪の毛って。
髪の毛を食べた、本当に食べて
る、食べてんの、物理的に。すごいバサバサじゃないよ。一本二本こう入っちゃうってことですよ。う
ん、なんかね、わかめかなんかって間違えてるの、それ。
わかんない、なんかあの食感。
なんか美容かなんか自分で、自分の髪の毛毛増やそうとしてるんです
。ボサボサ。
あれか、便秘の時に犬がさ、草食べるみたいな。あれで髪の毛食べてんのかな。
あ、草ね、
草食べんのよ。
草食ったり、はい、しますね。
胃腸を整える、
ね、猫もちょっと草かじったり
して、ね、結局さ、消化が悪いから、うん、パコミちゃんがうんちをこう、うん、散歩ですると、うん、うんち自体出るんだけど、うん、髪の毛が本当、うん、汚い話ごめんなさい、肛門とつながるんですよ、うん、
あ、やだやだ、なんかすごい想像できる。やだ、
うんちがその先に、
俺が船だったら食いついてるよ。
そうですね、この釣りのね先だと思って、でそれをパコミちゃんは嫌だから、もう本当にこうブルンブルンブルンお尻振ったり、
ね、
そうで、なんならアスファルトにこすりつけようとするから、やめてって抱き上げて、道の真ん中でもう素手でうんち掴んでこうやってピッて引っ張ってくるっていうのがすごい幸せ。
幸せだよな。もうね、俺それ幸せだと思うわ。もう本当、もう至福の時、
至福。
それが至福か。
パコミちゃんがいて、まあ、1人か2人できれば話せる親友というかね、まあ、友達はいてほしいなと思うけど、まあ、それがいたらいいんじゃないかってたまに思うようになりましたね。
私もコロナ以降4人としか喋ってないもん。
いや、そんなもんよ。でも
4人、うん、もう白鳥さん、黒沢、清水さんの4人、グループライン作って、
楽しいだろ
う。楽しい。もう4人としかコロナ以降喋ってないの。 LINE もやってないの、その4人。あ、でも3人か、私からしたら。
そうだね、
3人としか
自分1人入れてるからね、4人になっちゃうけど、う
ん、で悪いこと言う人たちじゃないもんね。
言わない。
そうそうそう、
で黒スポと白スポがゴシップ持ってくるもんね。
白スポもあんのか。
だって
白鳥スポと白スポです。
そのうち2人コロナじゃね。
あ、だからもともとはダブル、ダブルコロナ師匠復帰はいっていう。
タンポポとだって黒沢って、
ダブルコロナ、
ダブルコロナ師匠、
ダブルコロナじゃねえか、
ダブルコロンでしょ。
ダブルコロナ師匠って呼んでんのよ、まとめて2人を。白と黒がねかかっちゃったから、
ね、でも本当そんなんがいいかもしれないですね。なんか余計な雑音が入ってくると気持ちがもやもやして、人と比べたりとかするタイプだし、欲がまだあるし、
うまいものもな、たまにな、仕事かなんかですげえ肉食ったぐらいでいいよな、
いいです。なもう肉もそんな食べれないし、やっぱりあと仕事はしてないと別にうまいもん食べても酒もそんなにね、やっぱ仕事した後のがうまいなと思う。
あ、そうね、
そうか、
ある程度のストレスと働いた肉体の疲れがないとやっぱ美味しくないよね、正直。
美味しくない。
あ、それって昭和だからかな、染みついちゃったのかな、その労働
苦労しないと、
なんかそう、働かざる者食うべからずがすごい染みついちゃってるじゃないですか。あ、でも違う、私ね思ったの、私ね高校生の時の夢って何だったのかなって思い出したの、そして私高等遊民だったの。
何それ。
高等遊民って小説に出てくるじゃん、あの高等、そうそう、大学行っててさ、親の金で、それでなんか遊んでるさ小説家とかさ、そういうなんか ちょっと正しい意味調べるわ。でそれを思い出して、私さ今仕事がなくてさ、ずっと家にいたってさ、うん、手芸だけやってさ、うん、遊んでてさ、うん、これこそ現代の高等遊民じゃないかなと思って、私もしかしたら自分の夢かなってんじゃないかなと思って
よかったじゃん、
うん、なんかまたあれ私またちょっと夢叶えちゃったなって思って、
うんうん、まあな、そうなんだよな、
まあ、そうコロナもあってね、うん、いろいろ考えたりもしつつね、うん、まあ別にゆっくりもうこの年だしなと思いながら、うん、また日常に戻りますけどね、うん、意外とね、うん、
でいつ戻るんだろうね。
いや
なかなか大変だよね。
そうですよ、うん、
あの高等遊民とは、うん、日本で明治時代から昭和初期の近代戦前期にかけて多く使われた言葉であり、大学等の高等教育機関で教育を受け卒業しながらも経済的に不自由がないため、管理や会社員などになって労働に従事することなく読書などして過ごしている人のことこれ私
出た高等遊民、
もう高校生の時高等遊民になりてえと思ったの。
そういう人たちはなんかなんとなく金が入っちゃう、お前結構稼ぐのは必死で稼いだ自分の金じゃないか、
まあね、
そこら辺がちょっとずれてんじゃないのかな。
そうか、
なるほどね、
そうか、
高等じゃないのかもね、うん、
そうだな、中等遊民、
中等遊民って、うん、あれだね、大久保は映画出たとかなんか言ってなかった、
映画のね宣伝もあってきたんですよ、
う
ん、
映画出た、
いや愛妻物語って言って、うん、今週も公開、
そうたまに CM やってるね、
そう、うん、でまあ私はね、うん、通信ぐらいしか正直出てないんですが、
じゃあなんで番宣してんだよ、
いいじゃないですか、うん、通信がなかなかね、うん、これ街、うん、にいるスケベな主婦っていう、う
ん、ハマり役、
ハマり役、何の役も作らず
行きまして、
うん、そうなんです、うん、ちょっとスーパーのバックヤードで浜田岳さんですか、この主人公と、うん、イチャイチャするとかね、うん、あと胸の谷間がっつり出して誘惑するとか
え何を出して
胸のためにがっつり出して公園行って誘惑するとか、うんうん、その通信だけ出てますけど、ね、でもこの映画面白いですよ、もう夫婦喧嘩がずっと続いていくんですけど、
なんか一瞬見たけどすっごい罵ったり
罵ってる、脚本家で年収が50万しかないのに、うん、仕事を自分からやろうともせず、うん、好きあらば嫁とセックスしようと思ってて、
いいですね、
で仕事に関しては俺はまだ本気は出してないって分かる、
出た
ダメな男が水川あさみさんにもうボロクソ言われるっていう映画、
は
い、
でも通信しかなくて、うん、そしたら撮影始まりますって言って、うん、でイチャイチャするんだったら、
う
ん、
すぐさま
撮影入りますって、うん、じゃあここでイチャイチャしてくださいみたいな、はい、そういうことだよな、
そうですよ、
イチャイチャってどのレベルイチャイチャ、
うん、
最初話来た時に、うん、そのスーパーのバックヤードで、うん、絡んで
濡れ場ってこと、
濡れ場もう服着たやつよ、殿様バッタみたいな、なんちゅうの
殿様バッタ
なんちゅうの絡むみたいな、後ろからの、
あらららららららら、
だけど、まあ、顔は取りますと、うん、で三沢さん経験したけど、その、うんまあ、要はあんあん言う顔、生
々、はい
はい、生々しくなっちゃうかなと思って、う
ん、私濡れ場経験者だから、
うん、嘘本当
それは来週話してあげる、
うんうん、そう、それ前それだいぶ前喋ってて、う
ん、それで
いや私の方がもっと生々しくあんあん言うのどうかなと思って、うん、ちょっとそこは違う形にしてもらって、うん、まあ、うん、一応絡みはやったんですけど、うんうん、そう浜田岳さんとおはようございますから言ってもすぐなんかガッて絡んで、ありがとうございました、
その形は変えたけど、それは何、実際の
濡れ場
セックスってことなの、ど
バックヤードでセックスをしたってこと、
バックヤードのシーンを撮った
ってこと、俺興味あって聞いてるわけじゃないよ、
めちゃめちゃ興味ありそうじゃないですかもっとコミカルコントです、襲いかかる、私が襲いかかるっていう方にしたっていう感じです、うん、
なるほどな、
だからもう浜田さんが、うん、あーって言ってる間に、うん、あーって、
じゃあ下半身とか
映るわけないじゃん、下半身映るわけないじゃん、しかも私この分かんないよ、この映画で脱ぐわけないじゃん、
お前金払えよ、お前映画に今自分で
脱がせていただいて、
ギャラ取るなよお前、そんな
の私見ていただいてありがとう、
映画見に行って文句書こう、もう不愉快でした、あんなの見せられたくない
R してもないですから大丈夫なやつ、
R してもないの、
ないそんなんじゃ、もっとコミカルな感じで収まってますから、でもまあ面白いんで、うん、ぜひ見ていただきたいです、
ベルトカチカチカチカチカチカチカチカチカチって
やるの、そんな感じ、そんな感じ、
いや
あと、はい、うん、これも告知しないといけないやつがあってね、ハイスクール人力車、
うん、
人力車総動員です、まあ、はい、秋の学園祭ライブってことで、うん、まあ、私たちオアシズとかゼロさんとかアンタッチャブルとか、うん、この上のものと、うん、あと下のみんなはもうネタ祭りですね、うん、ネタをやります、で9月16、17、18日3日間、うん、 本田劇場でやりまして、うん、はい、まあ、もちろん来てもらってもいいし、動画だけでも配信、うん、
動画配信
もしてます、はい、アーカイブもあるんでご自身
ネタをやるか、はい、
そう、
うん、ライブ
ネタをやるライブですね、うん、はい、で私たちは16日に、うん、出させてもらうんで、
ちょっと私たちってお前と、
そうです、豪華ですよ、16日、うん、
オアシスってこと、
ドランクドラゴン、ラバーガール、おぎやはぎの小木さんも、
お前ら、ね、ネタなんてあるの？
ネタないよ、
MC というMC というポジションが残ってましたんで
私たちネタはね、うん、最初の4年ぐらい作ってたんだけど、うん、誰も笑わないから作るのやめちゃったの、
うん、あ、そうなんだ、
うん、笑わないネタやっていいならできるよ、
うんうん、
だから笑わないよ、
ね、でも大久保も このレギュラーの表を見てもこんなに大変な、
ちょっと売れっ子すぎるよね、
ちょっと なんか
でもこ、まあ、こまこまって言い方もあれだけど、こまこまですよ、
お前自分のキャパ超えてるよな、このレギュラーの数、
でもね、いや、でも月2回しかなかったり、うん、月1回収録だったり、うん、間もなく終わるやつがあったり、
コロナでね、終わりにく
い、そんな全部入ってますから、はい、そこまで忙しくないですよ、
はい、はい、お時間来てしまいました、はい、
これからの活躍も楽しみにしてます、
だって早く出てけ出てけってすごいんだもん、ね、みんな巻いてんだもん、本日のゲスト大久保佳代子さんでした、
ありがとうございました、お邪魔しました。